西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。11月の西宮徹底解剖は、西宮の自然を楽しもうと題して、 NPO 法人子ども環境活動支援協会リーフの理事の小川正義先生をゲストティーチャーにお迎えしてお届けしております。小川先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
1週目が、海、そして2週目が川、はい、そして今日は山の話、はい、ということなんですが、西宮で山といえば、うん、兜山ですかね。
そうですね、まあ、あの、はい、西宮のシンボルの山と言ってますけど、まあ、あの北部の方からはなかなか見えないですけれど、
なるほどね、
南部ではね、あのやっぱり兜山っていうのはあの象徴的な感じしますね。
イカのお椀型でちょっと親しみのある形ですし ね、
あの海外とか行ってね、飛行機乗ってこうずっと大阪のとこ、こう飛んでて、
はい、
ポコッとこう兜山が見えたりとか、うん、あの船に乗ってたりとかしてね、山が見えるとなんかホッとしますよね。
帰ってきたなっていうねえ、この兜山なんですけど、うん、え、あれずっと前か ああいうふうにあったんですかね。
なんかこういろんなね、あの話も昔からね聞いたりするんですけれどもね、はい、今一般的にちゃんと説明されてるのは、まあ、私たちもあの兜山自然環境センターというところの指定管理者やってるんで、そこでこういろいろ展示物を、はい、出してる中で言ってるのは、すごい昨日遠くなるような昔ですけど、1200万年前に
兜
山は噴火してできたと。
火山だったんですか、
うん、と言われてるんですよね。
で、
兜山安山岩っていうね、あの岩でできてるんですけども、もともとベース花崗岩の地質なんですね、この辺は。で、当時はまだ六甲山がねできてなかったと。
なかったんですか
というんですよ。で、そのまあ花崗岩のこうちょっと台地のような低い台地のようなところで、
はい、
噴火した。そしてこう溶岩がバッと出て、安山岩のこう山が形成されたのが兜山の始まりということなんですね。
へえ。
で、まあただその時はもっと高かったと思うんですよ。
はい。
で、それがもう本当にあの何百万年という年月でこうやっぱり風とか雨でこうさらされて、どんどんどんどんこう小ぶりになってきてですね。
うん、
で、次に今度はまたこうぐーっと今さあの新しい年代に入ってきて、100万年ぐらい前に今度こう地殻変動がガーッと起こって、でこう六甲山がこう 押されて、押されてこう隆起してくる、
うん、
で大阪湾はこう沈降するという、そういう中で六甲山っていうのは盛り上がってくるんですね。で、当然その間にはまあ地震も当然あってなんですけど、うん、で今度兜山は今の高さぐらいになって、六甲山900メートルぐらい上がっていくんですけどね、うん、だからもともとで言うと兜山はやっぱり一番この辺では古い山になるんですかね。
私できた時は一番高い山、ね、今兜山っていうのは何メートルぐらいなんですか。
309メートルで、
はい、
魅惑の山、
あ、いい感じの覚え方ですね。
309ね、魅惑ということで、言われて309メートルですね、
は
い、でもね、
ま
あ、西宮のシンボルの山で魅惑なんですけど、この間あの天王寺にハルカスとか高層ビルできたじゃないですか、あのビルより低いんですよね。
え、負けてるんですか
ねえ、
あら、
あとスカイツリーとか、はあ、東京のね、
はい、
あれなんて武蔵ですからね、634メートルありますからね。
うわ、
まあ、その辺思うと自然が作った山ですけど人間が作ったビルの方が高なったりとかしてすごい時代やなと
半分以下ですか。ちょっとショックです ね、 それは、ね、うん、でもそんな1200万年前からあるという、
はい、
歴史の古さじゃかなわんやろみたいなところはあるんですけど、はい、 で、 すね、でも六甲山系よりも、うん、前からあったというのはちょっとびっくりしましたけど、 そうですね、そうなんですか。
まあ、これ僕らもよくクイズにね、うん、するんですけれども、あのやっぱりこうどうしてもあの私たちこうパッと山見た時に、六甲山がそびえて、で兜山ってちょっとおわん伏せたようにこう可愛くポンとあってですね、はい、すると、まあ、当然六甲山の方が大きな、ね、昔からある山やと思ってしまいますけど、やっぱりこう土地の出来方っていうのはもう本当に僕らの想像を超えますよね。まあこれが地球っていうものなんでしょうけどね。
ねえ、でもその六甲山系の、まあ西宮っていうのは一番東の端に位置するわけなんですけれども、はいはいはい、うん、この六甲山系、まあ、この間の広島の大変なあの水害もありましたけれども、同じその花崗岩の山だということで、はいはいはい、ちょっとね心配やなっていう声も、ね、聞かれますよね、はいはい、
花崗岩のね同じ地質ということと、うん、やっぱり同じ時期にやっぱりこう盛り上がってできたような環境があるんじゃないかなと思うんですね。で、まあ、特にこの六甲山は実はもう一つちょっと事情があって、
はい、
あの大阪城とつながりがあるんですよ。
ほう、
あの大阪城を作るときにですね、またあの再築するときに、あの石垣がいますでしょう、あの石垣の大半はあの六甲山の御影石を持っていってるんですね。で特に、まあ、あの江戸時代になる前に豊臣秀吉の時にあの石切り場が結構この西宮とか芦屋東灘のあたりにあってですね、そこから石を切り出して大阪城に持っていってる。でということはもうやっぱり山をこう木を切って崩していってるということもあったんですけれどもね、まあ、その関係で明治の初めぐらいには六甲山っていうのはもう本当に木がない、もうあのいわゆるハゲ山と言われる状態になっていてですね、うん、でもうそれが原因でやっぱりこうすごいこうあの水害があったようなことが言われてますね。で、もう明治に入ってからやっぱり兵庫県がこのいろいろこう砂防工事をね、あのやらなあかんということで、こう六甲山はもう特に危ない山やということで、例えば逆瀬川とか、あと北部の方の大田田川とか、まあ、あと仁川とかですね、こういったところは重点的にあの川止めの堰を作ったり、あの山の中にこう山崩れしないように石積みをしたりとか、
はい、
まあ、そういうことをしながら、でそこに植樹もして、でこう山をこうもう一度緑の山に戻していった経過があるんですよ。
お、
うん、ですから六甲山の緑って、ね、今も完全にねすごくあの緑豊かな山見えますけど、言っても歴史的にはこの百何十年ぐらいの中でこう作られた森なんですね。
自然にではなく人の手によって、まあ、植林されて、
そうですね、
今のああいう緑の山になっていった、はい、ということなんですか。
ですから、まあ、当時はもう相当な労力やったと思いますよ、う
ん、でしょうね、
まあ、今はね私たちはあの植樹したりとかってあの、まあ、企業なんかであればちょっとこうメセナ的なね、うん、あの社会貢献のような形でやられたりとかありますけど、当時の方々にとったらもう本当にこう命を守る、もうあの都市部がもうね水害でやられてしまう危険性すごく感じておられたと思うんですね。だからまあ本当にこうみんなが必死になって植林もしたし、あの堰も作ってやってこられて、でそういう意味ではもう山っていうのは防災と切り離せない存在だったかもしれませんね。
確かにね、うん、でどうなんですか今あの姿で、うん、ああいう山で、
はいはい、
っていうのはその防災の意味から言うと、う
ん、まあね、あのここちょっと微妙なところもあるんですね、はい、というのは、まあ、私たちの場合は阪神淡路大震災経験してるじゃないですか、で西宮であの仁川の百合野町のところで 神戸の水道局の下のところで、
はい、
地滑りがありましたね。今、はい、地滑りの資料館というかできてますけど、あの時に言われたのは、まあ、その当時の植樹かどうか分かりませんけれど、うん、その山の斜面のところにね、比較的に根の浅い木を植えてしまった。早く成長するんですけどね。
あ、
ただ根が浅くて、まあ、土を捕まえないっていうんですかね、
うん、
土壌をしっかり抱え込まないん で、その表面的には緑いっぱいなんですけれども、その下では水が溜まりやすい、地面の中ではね。でそうするとこう、ああいう地震が起こると、もうその水の上にこの木と砂が乗ってる状態ですから、もう一挙に滑り落ちてしまったというような、まあ、経過もあって、で今六甲山全体で見た時に、そのまあ木がない萩山の時も怖いですよね。もう一挙に流れるわけですから、うん、そうですね、土砂をね、運んでくるわけですけれど、まあこれ100年経って木も大きくなりますし、木って結構重たいですからね。
あ、
もう重たいですから、まあそれがもしこうしっかり根を抱えてなかったとしたら、土を抱えてなかったとしたらですね、この間のような豪雨で、
うん、
時間雨量が100ミリ超えるようなね、雨が降ったら非常にこう地滑りしやすい状態になってるかもしれないですね。だからまあそういう意味では、まあ、緑をこう守って、緑を増やして山を守って人の命を守ってっていう時代から、今度はまあ緑は楽しんでやってるけども、その緑そのものがやっぱりこう人の命にちゃんとこう安全なのかどうかということも、まあ検証しないといけない、そういう時期に来てるかもしれません。
はあ、うん、まあその今後も含めて、その例えば植林の場合は、うん、その土壌に深く、まあ、根を下ろしてくれるような、うん、その木の種類のものを選ぶとか、はい、うん、まあ、いろんなことを、まあ、これからはもっともっと考えられていく段階に入ってるのかもしれませんね。うん、
まあ、西宮の場合はね、林業ってそこで食べておられる方っていうのはまあないですけれども、日本全国的に言うとやっぱり今から50年60年ぐらい前に高度経済成長でやっぱりマイホームをみんな作ろうということで、みんなが家を求めた時期があったじゃないですか。でその頃にやっぱりこれからの森林っていうのはやっぱりその杉ヒノキを、
うん、
植えて、でこれがやっぱりちゃんとこう建材に使われて、日本の産業とか林業も豊かになっていくということで、林業家の方みんな山で今までの広葉樹とかそんなに切ってですね、でその植林されてきたわけですね、
はい、
でところが外材が入ってきて、
うん、
国内産の、ね、材木売れない、で結局山が放置されて、うん、まあ、杉ヒノキ林も手入れされないと今度は土壌が結構荒れて、でもう水害が起こると一遍流れてしまってっていうのが水害の度ごとに、ね、よく言われてますよね、
うん、
だからそういう、 こう人工林での問題もあります。杉ヒノキ林のね、で我々のこの鮭小山とか六甲山の東側にある、または北部の方の山なんかもやっぱりそういう、 こう植林をしてきた歴史とか、それからまあどんなふうに時間が経ってどんなふうにこう山が形成されたかということはやっぱりちゃんと知っとかないと、緑がいっぱいだからいいわではちょっとまずいかもしれない、
ね、確かに昔はもういろんな人が山に入って、まあそのね、下草を買ったりとか、ね、はいはいはい、いろんな、まあ、手を入れてきた、そういう、まあ、営みがどんどんその、まあ、人でも足りないっていうことで、まあ、山がちょっとほったらかされてしまって、はいはいはい、で里山もなくなって、それで、まあ、その動物がね、もう里まで来ちゃうみたいなこととか、もういろんなことが、まあ、全部多分つながってるんやろうなということなんですけど、
そうですね、
ね、小川さんなんかもその里山を守ろうみたいなことで、すごくこう運動なさったりとか、ね、はいはい、取り組んでらっしゃるみたいですけれども、
ね、まあ、兵庫県のね、全体の方針として、まあ、六甲山どんな森にしていったらいいんかっていう、まあ、議論があって、で、まあ、やっぱ結構常緑っていうか冬でも緑いっぱいの葉っぱつけてる、はい、そういう、まあ、木が多いんですけれども、昔の里山っていうのはやっぱりこう冬になると、葉っぱが落ちる、
はい、
そういう落葉樹、ね、コナラとかクヌギとか、まあ、そういったものが多かった。なんでかというと、それは新炭材とか炭とかそういう薪に使いやすい木なんですね。でそれをこう定期的に切って、
うん、
でその落ち葉は 堆肥に肥料にするために農家が使うとか、そういう、こう山の恵みっていうのはもう常にこう人々の生活とつながってたんですね。
あ、ちゃんとそういう循環があったわけですね、昔は。
だから山の手入れをして、でそれが自分らの生活を支えることにもなるという、こう循環があったんですけど、やっぱりエネルギー、はい、電気やガスや、ね、近代化していくともうそっちに頼ってしまいますよね。わざわざ
ですもんね。
もう今ご飯炊いたりお風呂炊いたりするのに薪使わないですよね。
薪はね、今代わりに薪ストーブがあるというのはものすごいセレブな感じがして、
そうですよね。
でもね、それやっぱある意味特殊なっていうか、もうそれが日常ではなかなかないですもんね。
だからまあそうすると誰も山行きませんから、でやっぱ山がやっぱ荒れるという状態で、こう材木としても売れなかったら、ね、その当然産業としても成り立たないということもありますから、まあ、その辺をじゃあどうしていったらいいんやろうということで、兵庫県の場合、できるだけその落葉樹が、やっぱりこう増える。で落葉樹が増えるとどうなるかというと、まあ、冬に葉っぱ落としますから、
はい、
そうすると春に、新しい新芽が出るときにですね、暖かくなって太陽の光が当たるんですよ。で常緑樹ばっかりやと当然太陽の光当たりませんよね。
はあはあ、
そうすると下から出てくる芽が伸びれない、
そういうこともあるわけですね。
そうそう、だから今西宮も生物多様性の戦略作ったりとか、全国的にねそういう取り組みやってますけれど、やっぱり植物っていうのは生き物のベース作りますから、いろんなやっぱり植物が多様であれば当然その上に乗っかってくる昆虫であるとか鳥であるとか、いろんな野生生物の層が増えていくわけですね。それ考えたら、やっぱりこう常緑樹も必要ですけれども、そういう落葉樹がある明るい冬に明るい森っていうのもいるんじゃないか。でそれがやっぱり生物の多様性増すんじゃないかということで、できるだけその落葉樹を軸にしたエリアも作っていこうということで、はい、進めてるんですね。で西宮の場合、兜山の周辺とか、あと鮭小山っていうところ、ここはキャンプ場を両方とも持ってますんでね、でこのキャンプ場の周辺のその森林の整備っていうのをこうみんなで やろうということで、特に鮭小山の方はコープ神戸さんが、10年計画で森林整備をしながら、そういう新しい森づくりを市民の方に学んでいただいたり、実際それを整備する活動を進めてくださってるんです。
そうなんですか。
で、まあ、これは兵庫県の企業の森制度の第一号で、兵庫県と西宮市とコープさんで協定結んで、まあ、10年間そこのお世話をするという事業なんですけども、まあ、こういったものを兜山でもやろうと、で、まあ、塩瀬の方でナシオンの森っていうのがあるんですけど、ここでもやっぱり地域の方が、はい、そういう森づくりを目指しておられるんですね。で、まあ、私たち昔の生活に戻れるわけではないんで、新炭材で使えるわけはないんですけども、西宮の場合はその今言ったキャンプ場として薪を使ってたんです。で今までその薪材は市外から買ってたんですよ。変な話ですよ
ね
自分のところに
こんな木があるのにみたいな。
やっぱりこう、コナラとかクヌギっていうのは、まあ、燃えやすいということもあって、そういう木がねなかなかこうすぐに切って薪にしてっていうことまでできなかったんで、やっぱり買ってやってたんですけど、やっぱそれはちょっとやっぱりまずいな。やっぱり自分たちの地域で、薪も作り、でその木を使う、そうすると昔の里山の暮らしに近づくんじゃないかな、またそういうことを学んでもらえるんじゃないかなということで、鮭小山と兜山でのキャンプ場の薪はできるだけその域内で、範囲の中で取れたものを、使うと。でそうすると木を切って、これまたね乾燥させないといけないですね、薪の大きさにまで切ってね、
はい、
結構手間なんですよ。けれどもやっぱりそういうことをやりながら、やっぱりこうより環境にいいキャンプ場にしていこうと。でキャンプ場で薪を使ってもらうことによって森を守るみたいな、でこういうのを、まあ、ちょっと都市型里山って呼んだらどうかということで、
はい、
名付けてですね、今西宮市も一緒にこういう事業を展開してるんです。
それは素晴らしいことですよ ね。
なかなか今までね気づけそうで気づけなかったところっていうのがあるんですね。で今コープ神戸さんの方では本当に森を明るくしたらどのぐらい植物が増えるのかとかっていうのを、エリアをですね ちょっと分けて、うん、隣同士に暗い森と明るい森作って、
分かりやすいですね。でもその違いが、
そうです。でそれをね、うん、ちゃんとこうあの毎年種数を調べたりとかして、その辺 の, あの効果もね見ながらやってるんですけれども、
へ
ー、はい、なかなか面白いですね。 ですからね、鳥の調査とか、はい、昆虫の調査とか、うん、哺乳類の調査とかってみんなやってくださってるんですよ。
結構じゃあそれは増えてきてるんでしょうかね。
あの植物は、ね、種数は増えますけれども、あの外来種も飛んでくるんですよ。
あ、なるほど。
あの園芸種みたいなね、うん、お庭とか街路樹とか の,、うん、あの植物も増えるんですけど、うん、まあ、間違いなく種類は増えるなということと、あの、まあ、この先にその鳥の調査とかねやっていただいたりとかして、あのフクロウとかがどうもいるようなというのも分かってきたり、
はい、
あとあの、沢にですねタゴガエルとか、ちょっと池のところモリアオガエルがいてるというのもちょっと分かってきたり、あの兵庫県のレッドデータブックの A ランクになるようなあの花があったりとかですね、そうい う, こう今まであの身近で気づかなかったですけれども、うん、その希少なものもやっぱりいてる。
なんかカブトムシもいるとか。
あのね、これはね、あのシャケゴ山というか、今カブトムシでカブト山っていうのも変なんですけど、カブト山の周辺のところにですね、あの結構今カブトムシ出てますね。クワガタムシも。
あら。
うん、で今あの我々あのその観音寺さんのお寺が持ってられる農地もね、はい、使わせてもらって子どもの食べ物とか農業の勉強の場所にしてたりとか、樹林寺の方でもやってるんですが、その落ち葉で堆肥を作るために、うん、あの堆肥場を作ってるんですよ。だここにカブトムシが卵を産んで、
う
ん、それがこうかえって幼虫になってですね、あの一生懸命もう落ち葉食べとるんですよっていうような環境を今あの木を切ったらウッドチップにして敷き詰めたりとか、いろんなところでそういうのやってるんで、
はい、
もしかしたらそういう場所がカブトムシにとってはまあいい、あの住みかになってたんかもしれないですね。
そうなんですか。
まあ、自然全体でも増えてると思うんですけど ね
それは、うん、じゃあ多分そのカブトムシだけじゃなくて、うん、もちろんさクワガタだったりとか、
はいはいはいはい、
他の、まあね、トンボやカエルや何もかもがやっぱりそうやって住みやすいというか、うんね、そういう居場所が確保できるようになってきてるのかもしれないですよね。
うん、そうですね。あの、まあ、あの山の中にしても川の中でも海でもですね、うん、まあ、一番大事なのは生態系っていう、
あ
の食べたり食べられたりする生き物の関係っていうのがこう大事なんですね。
はい、
であの一つの種類だけがあの増えたんではやっぱりダメで、
うん、
いろんなこう食べたり食べられたりする関係があの植物であったり草食動物であったり肉食動物であったり、またそれは死んでも分解してくれるね、ダンゴムシとかゴミムシとか、あんな、いろんな種類のものがいるわけですよ。
はい、
まあ、菌類もいますけどね。でもそれが、まあ、カブトムシ増えて嬉しい反面、今あの辺ではイノシシがね、はい、そのカブトムシ狙って掘り返してくれるんですよね。
はい、じゃあそれはまたちょっとそれで大変な部分も。
ね、あのやっぱりこう昔はやっぱり生態系オオカミがおったりとか、
はい、
やっぱり肉食の動物がおることで、あの鹿とかイノシシなんかもやっぱり彼らにやられますけれども、
で数の調整みたいな、
まあ、そうそう調整ができたんです。もう今調整弁がないですからね、まあ、人間がコントロールするしかもうない状況を人間が作ってしまったとい う,
うん、
でそういったものがやっぱり山の中にはものすごく今あの影響を与えてるんですね。だから西宮はまだあのないですけど鹿、もう兵庫県全体でいうともう鹿の被害っていうのはものすごくて、年間で3万頭ぐらいは殺してるんですけども、それでもその増え続けてて林業農業に影響が出たりとかしてるんですね。だこれはもう森が潰れていきますか ら, だからこれをどうするかっていうのもすごく大きな課題で、西宮のエリアにはまだ来てないですけど、この間ちょっと1頭だけあれ学文の地域まで向こう側伝ってか降りてきてるんですよ。
鹿がですか。
鹿、それが尼崎で最後は捕まったらしいんですが、はい、そういった生き物は移動しますからね、
うん、
こういったものもあの考えないといけないし、だからまあ人間が一体どこまでその生物野生の動物がいるところまで近づいていくのかっていうのも、うん、まあ、これから考えてあげないと、まあね、やっぱり人間が壊した自然でそこで邪魔になるからってじゃあ殺してっていうのはやっぱり考える タイミングにはあるんでしょうけど、うん、まあやっぱり現実的にはいろんな被害が出てますね。
なるほどね、うん、でもやっぱり大きな目で見てその本当にね、そのいろんな動物のその弱肉強食じゃないですけど、はいはい、そういうことも含めてやっぱり学ばないといけないんでしょうね、うん、人間も。
そうですね、あの、うん、兜山にはね、兜山自然環境センターっていう、はい、まあキャンプ場、それから宿泊施設で、あとあの学習館っていう、あの辺の自然を教えの学んでもらうための施設もエコハウスもあるんですね、
はい、
で、まああの西宮市としてはその山の拠点と位置づけてやってるところですので、まあ、ぜひね来ていただいて、やっぱりこう散策するだけでも気持ちいいですけれども、やっぱりちょっとそういう生き物のことなんかも学んだ上でその山歩いていただいたら、あのすごく面白いと思います、
はい、
うん、
ぜひおすすめでございます、はい、というところで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選でお一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃したという方は西宮市のホームページから音声配信も行っていますので、どんどんご応募ください。さて今週のクイズは、
西宮のシンボルと呼ばれる山です、はい、高さは309メートル、
はい、
魅惑の山と呼ばれる山は何という山でしょうか。
はい、もうお分かりだと思います。これが今日の問題です。1週目、2週目、そして今日の3週目の問題、すべての答えを書いてお寄せください。お待ちしています。さあ今日は山尾にスポットを当ててお届けしてまいりましたけれども、海、川、山、本当に自然に恵まれた素晴らしい町ですね、西宮は。
そうですね、
は
い、まあ、山、川、海っていうのは実はもう一体でつながってる、
はい、
そういう連関してる自然をもう楽しめるのは西宮市民の特権やと思うので、
はい、
まあ、ぜひいろんなところへ行ってください。
そうですね、はい、来週は具体的にこんな楽しみ方があるよみたいなこともぜひ教えていただきたいと思いますので、
はい、
よろしくお願いいたします。西宮の自然を楽しもう。ゲストティーチャーは NPO 法人子ども環境活動支援協会リーフの理事、小川正義先生でした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514、 0798-375514、 E メールは787@sakura-fm.co.jp。 そしておはがきの場合は郵便番号 662-0911、 西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階、さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。